船橋の七化け狸。富山市を流れている神通川、昔は今のようにまっすぐには流れていませんでした。その頃は今の松川あたりが神通川でした。この神通川に船橋という橋がかかっていました。こっちの岸から向こう岸まで250メートルの川幅に64艘の船を横一列に並べ、2本の太い鉄の鎖でつないで、その上に板を3枚敷いて渡る簡単な橋でした。風が吹けば木の葉のように揺れるし、雨が降れば水かさが増して通れなくなるし、無理に渡れば足を踏み外して川へ落ちて流されてしまう。女の人や子供は渡るのに大変苦労したものでした。その上、夜になると呉葉山に住む狸が7つに化けることを覚え、船橋を渡る人々を脅かすし、船橋は恐ろしい橋でした。ある日の夕方、目の不自由な与一という若者が、母危篤、早く帰れの知らせを受けて船橋までやってきました。
ちょっと待たれ、こんな暗くなって橋を渡るのをやめられ、危ないにけ。
茶店のおかみさんが止めました。
母ちゃんが死にそうながです。ちょっとでも早く行かんにゃならんがです。もし親の死に目に会えなんだら、私は一生親不孝者になってしまうがいね。
そんなわけあったがいね。そんながなら止めんけど、気ぃつけて渡られや、化けもんでんように祈ってますちゃ。
私は目が見えんから、明るいも暗いも化けもんもわからんがです。杖を頼りに渡るちゃ。
与一さんは船橋を渡り始めました。
うわ、こりゃあよう揺れるがい。でも放てでも渡るぞ。
ゆっくり少しずつ進んで、ようやく橋の半分まで来たとき、ドロドロドローン、大乳洞が出た。
いやあ、なんだこれは。ふわふわしたでっかいもんが頭の上からかぶさってきたな。
杖で払いのけると、今度は一つ目小僧が長い舌で顔をなめました。
冷たいな、雨でも降ってきたのかな。
こいつアホと違うか、全然怖がらんぞ。
タヌキは不思議に思いましたが、次から次と化けました。コロコロと鬼の首に、鼻の高い天狗に、大蛇やら赤青黄色の火の玉に化けました。
あちちちちちちちち、やけどしそうだかい。
与一さんはみんな杖で払いのけて前へ進んだとき、プーンとおしろいの匂いがして、長い髪のきれいな女の人が両手を広げて待ち構えて通してくれません。
ほほほほ、与一さん、こちらですよ。手を引いてあげましょう。
どなたか存じませんが、急いでいますので。
ほほほ、あらあら、そっちへ行っては川へ落ちますよ。手を引いてあげましょう。
一人で渡れますちゃ。どいてくだはれ、母ちゃんが病気ながで、はよういかんにゃならんがだちゃ。
何回も何回も頼んだのですが、どいてくれませんでした。
ドカンとこの杖で殴るぞ。えいえいえい。
いや
ー、どさ、タヌキは一生懸命七つに化けましたが、与一さんがちっとも怖がらないので、フラフラになって倒れてしまいました。タヌキは与一さんが目が不自由であることを知らなかったのです。与一さんは船橋を渡り、母さんに会うことができました。次の日の朝、村の人たちが船橋まで来て、でっかいでっかい牛のようなタヌキが死んでいるのを見つけてびっくりしました。
うわ、でっかいタヌキだの。ひょっとしてこれが化け物の正体だったがかもしれんちゃ。それにしても一体誰が退治してくれたがやろうか。
村の人たちはタヌキを手厚く葬りました。その後、船橋には化け物は出なくなりました。富山藩主前田利次公は板の枚数を増やして船橋を渡る人の安全を図られたということです。